クロステックベンチャーズのスタートアップオフレコ対談です。今日はですね、たってのですね、我々の希望ででして、イーストベンチャーズのパートナーの金子さんに来ていただいてます。金子さん、今日珍しく夜の収録なんですけど、こんばんは。
こんばんは。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
金子さん、何度かっていうと大げさですけど、一回ちょっとタイミングに合わずに、ちょっとタイミング見合わせてくださいっていうので、オファーしたんですけど、なって、いよいよ満を持して、登場いただいてます。じゃあ、多分まあ、これ聞いてくださってる方って、基本的にはスタートアップガチ勢の方が多いので、の数千人の熱烈なファンが毎回聞いていただいてるんですけど、なので、金子さんのことは大体ご存知の方が聞いてるっていう前提ですけど、1分ぐらいで金子さん自己紹介してもらっていいですか？
はい。イーストベンチャーズの金子です。イーストベンチャーズは、まあ、最近だとプレシードとか、エンジェルラウンドとか言ったりしますけれども、まあ、創業直後のですね、作ったばっかりの会社に出資をするベンチャーキャピタルでして、日本と、あと、インドネシアを中心とした ASEAN 諸国で活動をしております。私自身は、9年前にイーストベンチャーズに入社しまして、まあ、9年間ですね、まあ、そんなに大きい組織ではないので、投資の仕事を、まあ、前提にですね、採用だったりとか、ファンドレイズだったりとか、結構一気通貫でいろいろな業務を経験させていただいて、活動しております。よろしくお願いします。
もう9年になるんですね。早いですね。
そうなんですよ。もう9年経ってしまいまして。
その9年プラスアルファぐらいを今日はちょっとね、ほりほり聞かせていただきたいんですけど、まあ、いきなり余談ですがってことで、これ、金子さんとも以前話したことあったんですけど、意外とあれなんですよね。1、2、2年前の段階では、イーストベンチャーズとクロステックベンチャーズ、コインベが多いというか、共同投資は結構多かったみたいな、統計取ったらみたいな。イーストベンチャーズから見ると、SBI とクロステックが比較的多かったですみたいな共有してた感じで、で僕らもこの会社は結構シード段階でいいんじゃないかってアプローチすると、実はもうイーストベンチャーズさんから投資いただいてましてって会社かなり多くて、まあ、いつもすごいなと思ってるんで、まあ、そこら辺ね、言えることと言えないことは今日あると思うんですけど、言える範囲で聞かせていただければなと思ってます。はい。
ありがとうございます。
はい。で、早速ですけど、金子さんの、まあまあ、小さい頃からどんな感じだったみたいなことから、聞くことが多いんですけど、実は祖父、おじいさんが実業家だったんですね。金子さんの。
はい。愛知県で、まあ、中小企業を営んでまして、
うん。
まあ、なんとなく、こう、経営とか企業というものを幼少期から意識せざるを得ない環境だったと言われればそうかなと思います。
なるほど。結構あれなんですか？ほら、おじいさんって人によっては関係が近かったり、それなりの距離感だったりすると思うんですけど、結構近い感じだったんですか？生活の中で、おじいさんとの距離。
そうですね。家から車で5分ぐらいのところに住んでたので、
それは近いですね。
はい。
じゃあ、ちょくちょく会うみたいな感じだった
そう
ん
です
で
ね。はい。
すね。なるほど。大雑把に行くと、なんか業態はどういう業態？
印刷業ですね。
あ、なるほど。印刷業営んでたんですね。なるほど。それはなんか、それは代々継がれてるっていうよりは、おじいさんが作って、ずっとやってたっていう感じなんですか？
そうですね。はい。おっしゃる通りで、
うん。
今、創業50年ちょっととかだと思います。
あ、今も続いてるんですね。
今も続い
現
て
役
ます
な
ね。
んで、すごいですね。なるほど、なるほど。じゃあ、感覚的に、なんか、自分で会社を経営するっていう感じの、まあ、なんか、近い人がいて、そういう大人になるとこういう感じなんだみたいのが自然となんかあったって感じなんですか？
そうですね、おっしゃる通りで、
うん、
まあ、割と幼少期の頃から、身近に会社を経営するってこういうことなのかなみたいなことを、まあ、なんとなくこう漏れ伝え聞いてたというところですかね。
なるほど。で、まあ、そういう環境の中で、育って行ってっていう感じだと思うんですけど、で、金子さんに関してネットストークしていくと、学生時代にネバーまとめを書きまくってたみたいなところまで飛んじゃうんですけど、この学生時代って大学時代ですよ。
はい、そうです。
ちょっとその前あたりから聞いていきたいんですけど、中学生って何かやってたんですか？中学生のこと。
まあでもやっぱり、そういった環境で育ったもので、まあかつ、結構幼少期から本を読むのが好きで、経営者に関する本とか、まあ、ビジネスに関する本みたいなのを、近所の本屋さんで探して、読んでるうちに、起業家のことがめちゃくちゃ好きになったみたいな、まあ起業家、プラス、IT とか、プロダクト、みたいなものにもちょっと興味を持ち始めたのが多分中学生で、
小
当
学
時、
生の時はそうじゃなかったんですか？
そうです。小学生の頃から、その片鱗はあったと思いますけど、まあ、読んでもわかんないじゃないですか、小学生の頃って。読んでちょっとなんか理解できるようになり始めたなっていうのが多分中学生で。で、まあ、当時ガラケーでしたけど、携帯、0円携帯みたいなやつ持ってたんで、それでなんかこう、ブラウザとかを開くようになり、インターネットとも触れ合ったみたいな、そういう、まあ、今の自分の趣味、嗜好が形成される一番最初の初期ステージみたいな時期だったかなと、今振り返ってみると思います。
だいぶ中学生の時って何年ぐらいですか？西暦に。
2000年、2000年ではないか、2004年、5年とかですかね。
ああ、じゃあ、結構インターネット自体は、
はい。
ソフトバンクとかモデムばらまいたりした後だから、そこそ
はい。
こブロードバンドが普及しつつあるぐらいの時って感じですよね。日本においてはきっと。
そうです。小学校の時にボーダフォンのカメラ付き携帯みたいなのをもら
写メと
って、
かっつってね。ソ
写
ニー
メ
の
と
と
か、
か、
はい。で、ドハマりしたみたいな、そんな感じだった気がします。今思えば。
なんか、きっかけとなった一冊とかあるんですか？中学の時そういう本を次々と読み漁ってたっていう。あんま覚えてない。
あんま覚えてないっすね。あんまり覚えてないです。
そういうのっ
今
て、
となっては。
親とかそのおじいさんからこれ読んでみとかってよりは、自分でか、なんか買ったり借りに行ってたって感じですか？
そうですね。近くに本屋があって、入り浸ってて、立ち読みしまくってる中で見つけたみたいな感じかな、多分。
なるほど。小説とか読まなかったんですか、その頃。
あ、読んでましたよ。その、ビジネス本以外も結構好きで、読んでたりはしましたね。
多読だったんですね、かなり。
そうですね、活字中毒みたいな感じでした。
まあ、今もでも変わんないですよね。
そうですね、それはあんまり変化ないかもしれません。
後から出てきますけど、ベンチャーキャピタルなんで金子さんになったんですかって言った時に、いくつか理由があって、一個はは
い。
本をたくさん読めるみたいに言ってたことをすげえ覚えてるんですよね。なんとなく。
ああ、はい
ライ
はいはい。はい。
フスタイルとして。だからそこら辺後から出てくると思いますっていう感じですね。で、高校生も変わらずそんな感じですか？
そうですね、高校はもう部活もやってなかったんで。同じような。まあ、その時はもう家にこもって、インターネットを触りまくってたと思います。
ああ、なるほど。ガラケーからパソコンに変わったんですね。その頃。
はい。部屋にデスクトップがあったので、それをずっと触ってました。
それはなんか、何かを作ったりっていうのを少し始めてたのか、とにかく、消費者としていろんなサービス作ってたのかっ
まあ、
ていう。
消費者側です。消費者側として。
当時でいくとどんな、2000年代中盤から後半ぐらいってことですよね。なんか、どういうサービスですか？
高校生の時にはもうミクシーがあって、
ミクシーだ。
招待をなんか先輩からもらって、ミクシーどっぷりやったりとかしてましたね。
なるほど。
あとは、ハンゲームとかめっちゃ流行ってた気がしますね。
ああ、その頃ですね。ちなみ
は
に、ミクシーに最終ログインしたのいつ頃ですか？
い。いつだろう ミクシー最終ログインか。でもなんかちょっと気になって、1年ぐらいに開いた記憶がありますね。
そうなんですね。いや、
は
その話聞くと、金子さんの当時のミクシー見たいなと思っただけで
い。
す。
怖いな、それ
探
は。
してみようかなと。
危なすぎるな。高校生の記録が残ってるってことですもん
まあ、
ね、あ
そう
れ
です
で。
よね。僕もなんかもう十何年多分ログインしてないので、僭越ながら、ミクシーさんには僭越なんですけど、ちょっと怖くてちょっとログインできないですね。なるほど、そんな感じだったんですね。
はい。
中高はちなみに一貫校とかです
いや、普通の公立ですね。愛知県の公
か？なる
立
ほど。
中学、公立高校です。
愛知県なんですね。
はい。
なるほど。まあ、関西のイメージがありました。
そうですね。地元は名古屋です。
大学はあれですよね、関西なんですよね。
そうです。はい。
大学関西に行ったのは何でですか？その後、そうい
まあ、な
う。
んとなく名古屋の人って関西に行く人が多くて、まあ、距離的にも京都だと新幹線で35分ぐらいで行けるのかな。なので、東京行くより近いじゃんみたいな雰囲気だったと思います。あんまり深く考えてないですね、そこに関しては。
なるほど、なるほど。まあ、なんか、直感的にその関西の大学をわーっと受けて、受かった大学に入ったみたいな、そんな
そうです。
感じ。
はい。
東京の大学を受けなかったんですか、その頃。
受けてないですね。受けてないです。
その頃は、大学入ったらこういうことをやろうとかってなんか考えてたもんですか？
ああ、もうでも起業したいなと思ってましたね。
あ、その頃には思ってたんだ。
はい。
多分8年とか9年とかって感じですよね。
入学が2010年なんですけ
は
ど、
い、2010年か。
はい。その頃には思ってました。
なるほど、なるほど。それで、起業しようと思って、関西、何大でしたっけ、金子さん、正
同
確に。
志社大学ですね。
あ、同志社大学。同志社大学に入りましたと。で、起業したいと思って入りましたと。
はい。
で、ネット上に残ってるのは、ネイバーまとめ書きまくった金子
はい。
さん残ってるんですけど、大学時代、何してたんですか？
まあやっぱり自分で授業をやりたかったので、いろいろこうリサーチしたりとかですね。まああと新しいプロジェクトとか触るの好きだったんで、いろんなアプリが出たら触ってみてということをやってる中で、まあこれちょっと、まあリサーチの結果をアウトプットしてみようと思ってですね。その一環としてネイバーまとめを選んで、で、当時、カップル SNS みたいなアプリが、
あったあっ
ち
た。
ょっとスタート、なんか流行り始めてて、で、ビトインっていう韓国発のアプリがあったんですよ。そのビトインっていうアプリについてまとめたんですよ。
僕今何を期待してたかっていうと、
はい。
当時の彼女とビトインめっちゃ使ってましたって話が始まるのかなと思ったんですけど、
はい。
でもビトイン使ったんですね、彼女。それを
買って
使
み
っ
ました。はい。
てネイバーまとめに書いたんですね、その結
そうで
果。
す。はい。
書きましたと。何か起きました。
そしたら、まあ、日本法人のビトインの代表の方から連絡いただいて、で、一度オンラインで話したのかな。で、その延長で、今度、東京でイベントやるから来ないって言われて、行ったら、確か、まあ、今 CSC ですけど、当時の CAV の青山のオフィスで、そのイベント開催されていて、ビトインの日本代表の梶谷さんという方と、スカイランドの木下さんの共催イベントだったんですよ。で、そこでまあ、フラッと行ったら、スタッフやれって言われて
なるほど。
スタッフをまあ、やってたんですけど、木下さんと、そこでまあ、接点を持ってですね、そこからスカイランドで、まあ、最終的にはインターンすることになるっていう、まあ、そういうきっかけが生まれた、
なるほど。
はい、記事でしたね、その記事
大
は。
学何年の時ですか？
何年だろ
2
う。
年？ 2 年か。3年。
2年か3年だと思いますけど。
いや、実はですね、このエピソードは木下さん側からのコメントとしてね、木下さん会でも、いや、金子君が急にイベントに来ててとかっていうところが語られてるんで、木下さんサイドからどう見えてたかっていうのはね、ぜひ木下さん会を概要欄に貼っとくんで聞いていただきたいんですけど、あ、でも、それはあれですよね。もう、記事書いたら、そこの社長から連絡来たとかっていうのは、当時の金子さんからするとすごい成功体験だったわけですよね。ある
そう
し。
ですね。まあ、僕からしたら、起業家の先輩であり、スター的な存在だったし、まあ、その時にはもうベンチャーキャピタルって存在ある程度知ってたので、ちなみにそのビトインの日本法人の代表をやった梶谷さんっていう方は、JAFCO 出身で、
あ、そうなんですね。
JAFCO にいらっしゃった方だったんで、JAFCO の人と話せるっていうのもまあ嬉しかったですし、まあ、その結果、木下さんに会えたのもすごい幸運だったなと思いますね。ただまあ当時の木下さんは、多分独立して1年とか2年しか経ってないぐらいのタイミングで、結構怪しいっていうか
そうです
なん
よ
だろ
ね。いや、僕も当時会ってましたけど、怪しかったですよね。でもあれですよね、急に重要な LP 候補のミーティングに同席させてもらったりしてるわけですよね。
そうなんですよ。多分イチゴファンドレイズ中で、そのレイズの場になぜかインターンして1週間ぐらいで、特に多分自分のパーソナリティも分かってない状態で、そういう場に連れてってくれて、 まあ、貴重な経験をさせていただいて、まあ、その時の記憶っていうのは結構強烈に残ってます、
うん、まあでも今も木下さんってそのキャラ変わんないじゃないですか。インターン生をかなり重要な場にカジュアルに連れてくっていう、はい、まあ今思うといい面がありますよねって。だから当時から変わんなかったってことですね、はい、そういう意味でいくとね。
そうなんですよ。で、今もまあ、コンスタントにイーストベンチャーズとスカイランドベンチャーズ共催でイベントやってますけど、うん、まあ、当時とやってる内容もテンションもほぼ変わらないですし、うん、まあそこからすると木下さんは10歳ぐらい年を取られてると思うんですが、
うん、
もう新たな若者と接する時の態度とか気持ちっていうのが全くぶれないので、まあ、自分がこうそういったイベントをきっかけにベンチャーキャピタルの業界に引っ張り上げてもらったように、同じくまた、まあ、大学生を中心とした若い学生が木下さんの手によってこの業界に足を踏み入れて、まあ、何らかの形でその後活躍するみたいなことは今後も多分起き続けるでしょうし、まあすごくそういった意味では自分も感謝をしていますけれども、この業界にインパクトを与えているというか、まあ台風の目になっている人だなと常々思ってますね。
うん、なるほどなるほど、ありがとうございます。で、今回ですね、金子さん会なんで、金子さんの話をもう少し深掘りたいんですけど、
はい、野下さん会になりかけてましたね、ま
あ、そうなんです。ついついね、話すると木下さんの話題になっちゃうことがあるんで、気をつけたいんです。
本当にずるいなと思うんですけど、どの飲み会行っても先輩の話でも、どっかで木下さんの話になって、ほとんど話題持ってかれるんで、
そうですよね。
あの能力は羨ましいなと思いますね。
はい。実は僕、先週末、一緒にキックボクシング見に行ってました、木下さん。
あ、
そんな話はどうでもいい。
あれ、手嶋さんと行かれてたんですね。
そうです、僕は誘ったんですよね。はい。はい、そういうのもありつつですけど、でも金子さん、はい、当時の同志社大学で、そういうことを話し合える仲間っていたんですか？
いや、いないですね。いないです。
それでも、ネット上で交流とかしてたんですか？そういう企業に興味ある人たちとかと。
まあそうですね、ツイッターをやってたんで、その中で交流したりは一部ありましたけれども、うん、まあ実際やっぱりスカイランドで働かせてもらってから得たものがやっぱりほとんどだと思いますし、
うん、
その流れでイーストベンチャーズでも大学生時代短期のリサーチインターンみたいなことをさせてもらったんですけど、
うん、
まあそれも木下さんのパスがあってこそっていう感じなので、
うん、なるほどなるほど、
はい。
ちなみに企業に興味があり、サービス使いまくったり、はいはい、ネイバーまとめを書いたりとかしてたところから、ベンチャーキャピタルなるものをあるとき知り、ベンチャーキャピタルなるものに興味が移ってったっていう感じだと思うんですけど、そこはなんか自分の中でどんな感じだったんですか？
はい、そうですね。まあ、ベンチャーキャピタルで修行をすることによって、企業に生きるんじゃないかと思って最初始めたインターンだったんですけれども、うん、まあ、やってるうちにどんどんどんどんハマってしまい、
うん、
まあ、そもそももともと、まあ、自分の祖父が事業をやっていた経験からですね、
うんうん、
どんな人が成功するのかとか、
うん、
まあ、どんな経営者がどんな、ストーリーで成功したのか、どんな理由で成功しているのかみたいなことを、まあ、本を通じて分析するのがすごく好きになっていて、
うん、
そこに通ずるものをすごい感じたというか、まあ、経営者オタクが得をするビジネスモデルだなって思ったんですね。
うん、
はい、
向いてるかもと思ったってことです。
そうですね。はい。
なるほど。ジャフ、その後、新卒でジャフコに入るわけですけど、当時でいくと、はい、新卒で入れるベンチャーキャピタルはかなり限られてた感じですよね。
そうですね。まあ、CVC で、うん、うまく配属決まれば、なんかこう回してもらえるみたいなところもあったと思うんですが、
うんうん、
ピュアに新卒でベンチャーキャピタルで採用を行っているところはジャフコしかなかったと思いますね。
うん、
まあ、あとは、
うん、はい、
あの CBC あるところは一通り受けましたけど、VC の話を新卒採用の場でしても、あんまりなんか取り合ってもらえない。はい。
うん、
という感じではありました。
いわゆるなんか他のなんか産業とか会社も、わーっと受けた感じなんですか？それとももう絞ってたんですか？就職活は。
あ、もう VC しか受けてないですね。
あ、そうなんだ。
はい。
全部落ちたらどうしようとか考えてなかったんですか？
まあ実際ジャフコしか受かんなかったですけどね。
うん、
まあジャフコ。うん。はい。それは本当に拾っていただいて感謝してます。
なるほど。当時のジャフコって新卒で何人ぐらい取ってたんですか？
6人ですね。
6人なんですね。
はい。
その6人のうち、今もベンチャーキャピタル業界で仕事されてる方って何人ぐらいいるんです
4人は引き続き。
か？あ、4人もいるんですね。なるほど。じゃあ、結構残っているって感じですね。
そうですね。はい。
なるほど、なるほど。わかりました。で、ジャフコは結果としては短期間の在籍になったと思うんですけど、
はい。
入社してなんか、思い出っていうか、
はい。
どんなことが残ってる感じですか？
そうですね。まあ、これもどこかで話したことがあると思うんですけど、ジャフコ入社する前に、これも木下さんの計らいで、日本テクノロジーベンチャーパートナーズ、村口さんとお食事させていただく機会がありまして、その時に村口さんに、まあ、来春からジャフコに入りますと、アドバイスくださいというふうに、お願いしたら、1年で決算書を50社分もらってきたら、俺が一生面倒見てやるって言ってくれたんですね。
なるほど。
で、まあ、その言葉を胸、その言葉のみを胸に、1年間、まあ、起業家とのミーティングをさせていただき、まあ、全然50社には達しなかったんですけど、まあ、かなり多くの起業家の方に、まあ、その目標があったおかげでお会いすることができましたので、割と短期間で、まあ、どんな業態だったら、どれぐらいの利益率が、まあ、一般的だよねとか、どれぐらいの業績だったら、まあ、どれぐらいのバリエーションだよねとかっていうのが、なんとなく肌感覚として身についたっていうのはすごく大きかったと思いますし、まあ、結果的に一社も投資できませんでしたので、その時お時間をいただいた起業家の方々には大変、申し訳ない思いでいっぱいなんですけれども、まあ、自分としては VC として、その後、活動していく上でかなり、礎になったというか、基礎ががっちり身についた期間だったなというふうに感じてますね。
ちなみになんか新卒研修みたいなのってどれぐらいの期間やるもんなんですか？
どうだったかな？多分1週間ぐらいだったと思いますけ
あ、
ど
か
ね。
なり短い感じなんですね。
はい。ただまあ、スカイランドでインターンしてたとはいえ、そんなに具体的な投資の業務とかに携わってたわけではないので、正直、プレとポストの違いもいまいちよくわかんない中で 入社させてもらって、座学で株価の計算の仕方とか教えてもらったんで、すごい今となってはありがたかったなと思いますし、すごい皆さん面倒見がいい方が多いというか、その後、座学以外の、まあ、なんていうんですか、OJT っぽい流れになりましたけれども、質問したら何でも教えてくれるし、はい、まあ、非常に、まあ、今もこういうある方もたくさんいますけれども、ありがたいなと思ってますけれども、まあ、割と短期間で、退職してしまって、ある意味、こう勉強させていただいたものは何もお返しできてないので、これから、まあ、イーストベンチャーズで、活動していく中で、何かしらの形でジャフコに恩返しができたらいいなというふうに思ってますね。
ちなみに、その村口さんから決算
はい。
書も買ってこいって言われたわけじゃないですか、50社。
はい。
で、それが脳裏にこびりついてると、もうそれがもう強烈に、新卒1年目の金子さんは、決算書どうやったらもらえるんだろうってことを考えて活動するわけじゃないですか。
はい。
なんか、どんな感じだったのかな。当時は電話ですか？テレアポですか？それともなんかメ
テ
ー
レ
ルを。
アポもありました。あ、テレアポもメールも両方ありました、ね。はい。
で、まあ、何人かに1人ぐらいは会ってくれるとか、そんな感じですかね、なんか、
うん、
雰囲
そう
気。
ですね。はい。
会ってもらって、いきなり決算書くださいって言えないじゃないですか。
も
なん
ちろん
か、
ですね。
どういう感じで、進めてたんですか？
まあ、基本的にはやっぱりその投資の検討のプロセスに乗らないと、決算書をいただくような流れにはならないですし、まあ、自分自身もその室伏さんの50社っていう KPI をもらってましたけど、当然そのステップとして、投資検討に進まない会社の決算書をもらうことが先方にとって、まあ、迷惑になることも分かってますし、会社としても、まあ、変に期待を持たせるようなことはしない方がいいというような指導を受けてましたので、まあ、実際は多分ね、10社ぐらいだったと思うんですけど、はい。その会社、10社の会社に関しては、まあ、一応その 当時の投資検討のプロセスの、まあ、初期的な段階ですけど、そこのラインには乗ったっていう感じでしたね。
詳細なデューデリまではしたっていう感じですね。
はい。まあ、でも村口さんの当時の意図としては、その決算書をもらえるってことは、その、まあ、その金子という一キャピタリストを信頼して、信用しているからだと。
うん。うん、
なので、まあ、そういう信頼を得るキャピタリストになれみたいな意味合いが結構込められたというふうには、後で振り返っておっしゃってました。
なるほど。
はい。
ありがとうございます。で、その後、イーストベンチャーズに転職することに、はい、ある種第二新卒的な形でなると思うんですけど、
はい、
それが何年ですか ?2015
年ですかね。
2015年のイーストベンチャーズっていうのはどういう状況だったんですか、転職した当時。
1号ファンドから2号ファンドに移行する直前ですかね。1号ファンドの終わりがけかな。
うん。
なので、まだファンドも1本しかなかったですし、まあ、初代としても本当に数名でやってるっていう感じでしたと。で、まあ、ちょうど入れ替わりで退職される方が一人いらっしゃったので、うん、そのポジションで誘っていただいて、入社したというような流れになりまして、もう初期の頃はひたすらバックオフィス的な業務をやっていて、
うん、
どっちかというとそのフロントの人間というよりは管理系の人として、2、3年は活動していた記憶がありますし、まあ、イーストベンチャーズは割と投資先の数が多かったりとか、
うん、
まあ、ちょうどファンドレイズのタイミングがすぐ来たので、ファンドレイズの、まあ、バックオフィス的な巻き取りの業務だったりとか、LP の方からの、まあ、ファンド出資に対するご懸念、ご質問の対応とか、なんかそんなようなことを入社してすぐ、割と無茶ぶり的に担うことになりまして、まあ今思えばそれがすごく鍛えられたなというか、まあ自分の身の丈に合ってない仕事ある意味振っていただいてたので、成長できたなという実感を持つきっかけになりました。
それはあれですか、なんか対応できたんですか、急に。今までと全く違う話じゃないですか。
いや、まあ教えてもらいながら、わからないことがあったら聞いてという感じでしたけれども、まあ、なんとなくそういう、その、まあ、いわゆるイーストベンチャーズって、なんていうんですかね、その、スタートアップ的な VC じゃないですか。
うん、
その、金融機関っていう感じの VC ではなくて。
はい。
はい、で、一応まあ、その、ジャフコっていうのは、その、大手 VC で上場もしていて、
うん、
なんとなく、多分僕がしっかりした人間だと思ったんでしょうね。
もう、なんか、はい、いろいろちゃんと学んできただろう。
学んできた人だと、まあ、それ、そんなことは全くないんですけど、そういうのができると、なんとなく、周囲が思ってしまったというがゆえに、まあ、割とそういう守りの業務みたいなことを、割とメインでやってましたと。まあ、一方で、まあ、今も変わらずですけど、比較的若い、まあ、同世代の方も含めて、経営者に投資するコンセプトの VC でもあるので、まあ、なんとなくそのオフィスにいたら、投資先の起業家と、まあ、以前からスカイランド時代から知ってる人もたくさんいましたし、触れ合って仲良くなり、まあ、ご飯に行ったり、帰る場所がなければ止めてあげたりみたいなことをしてたので、そういった意味ですごく近い関係で起業家と接することができましたし、まあ、なんか悩みがあったら、なかなかやっぱりいきなりこう、パートナーのイーストベンチャーズのメンバーに、例えばなんかこう、ちょっと会社で、まあ、バッドニュースがあった時とかって、報告しにくい部分もあるじゃないですか。
はい、
っていう時に、まあ、気軽に、ある意味雑に相談できる相手として、近くにいたというのが、功を奏してですね、もう、ハードシングス、千本ノックみたいな感じになっていきまして、なんか、ちょっと困ったことがあったら、とりあえず、僕に当ててみて、そこから、まあ、別のパートナーに相談するか考えようみたいな、なんか、そんなことが2、3年続き、それも今となってはすごく血肉になってるなという感覚が、まあ、当時は結構大変な思いしましたけれども、あったりしますね。
なるほど。
はい。
ちなみにそういう日々の中でも、投資も当然なんか、していいよとか、なんかやってねっていうことではあったって感じなんですか？
いえ、投資はほとんど2、3年しなかったですね。
して
あ
な
んま
い
り、は
し、
い。
役割としても別に期待されてなかったって
期待されてないです。
感じ。なるほど、なるほど。じゃあ、2、3年は本当に、まあ、バックオフィス業務と、起業家と接点を持って、
はい。
一次ニュースを教えてもらうと。
そうですね。
相談してもらうと。
はい。
なるほど。ちなみになんか、抽象化して全く問題ないんですけど、まあ、正直、社会人としてもまだ経験が浅い中で、そういう業務をやってたと思うんですけど、まあ、いろいろ当時、起業家から相談されたことで、まあ、一番なんか、うわ、これは大変だと思ったことを、すごい抽象化して言うと、どういう印象です？
何ですかね。まあでも大体その人が辞めるお金がつきそう、ピボットしたい、まあ取引先と揉めてます。この辺じゃないですかね。
まあ、なるほど。その
まあた
話
まに
は。
ちょっとプライベートなものも絡んでくるケースもありましたけど、中には。
なるほど。まあ、その中でも深刻さの代償が結構、案件によってまちまちだっていう感じです
そう
か
です
ね。
ね。まあ、あと、なんとなくみんな、こう、自分が、JAF にいたことは知ってくれてたので、そのシリーズ A の資金調達の相談とか、まあ、例えば契約書のレビューしてほしいとか、そんなような話は結構多かったですね。まあ、その度にちょっと自分も背伸びして、周りの人とかに聞いたりしながら、なんかこう、対応するみたいなことが、すごく良かったなと思います、今となっては。
その頃は例の読書をする時間とか余裕はあったんです
あ、全然ありましたね。
か？あ、なるほど、なるほど。
はい。
じゃあそこはそういう時間も確保しつつ、そういう仕事をしていたと。
そうですね。なんか、友達にお勧めしてもらった本で、スタートアップのプレイブックみたいな、世界を変えろっていう本があるんですけど、まあ、その、著名なアメリカの、特にアメリカの経営者の、起業家の方々が、スタートアップに向けて、なんか特定のテーマでアドバイスするみたいな、本なんですけど、そこに書いてあることめちゃくちゃいいんですよ、内容が。
あ、そうなんですね。
はい。それをひたすら投資先に、自分の言葉かのように、語りかけるっていうのを当時はやっ
な
てい
る
て、
ほど。なるほど。
はい。
じゃ、本を読んで、それを活かしてたって感じですね。じゃあ、そ
そう
の。
なんです。で、これ本って結構効率良くないかと思って、そこからさらに本を、特にまあ、創業経営者が、まあ、で、登場する、まあ、もしくは、自伝的に書いてる本っていうのを読むようになった感じですかね。なので、世界時価総額ランキングとか上から調べて、その創業者の本とか、結構読んだりしました。フォーブスのランキングとか。
面白いですね。さすが。なるほど、なるほど。ちなみに私はですね、その頃の金子さんと初めて会ってまして、僕はでも金子さんを最初に認識したのは、イーストベンチャーズと当時僕、ユナイテッドでメルカリでご一緒してたので、その頃、松山大我さんと僕は同じ会議出てて、金子さんが、その、お付きの人的な感じでたまに会議で、多分な資料届けに来てたとか、最初はそういう仕事だったと思うんですね。だから多分バックオフィスの人として来てたんだと思うんですけど、それが、あの人はイーストベンチャーズの、若手の人なんだな、ぐらいの認識で最初あって、ちゃんと話したのは、それこそまたあれですよね。木下さんが、なんか、夜飯の会をなんか、面白いやつがいるんで、とかっつって、中目かなんか多分夜飯食ったのは最初じゃないですか。
そうですね。
ですよね。
はい。
あれ多分2015年ぐらい、15年か16年かな。なんかそれぐらいの、だから、木下さんはすごいですね。そう考えるとね。
はい。
いろいろと。
すべてのハブになってる
そうですよ
人。
ね。
はい。
で、まあそ
確か
の。
に。はい。そのメルカリの、多分当時ヒルズのオフィスかな。
そうですよね。
委任状かなんかを多分届けに行ったときに、初めて手島さんとお会いしまして、まあ、委任状届けに行ったついでにそのミーティングに、役得で、 ちょこんと座らせてもらったんですけど、手島さんが、まあ、ちょっと議論が紛糾したときに、その場を制するような、
うん、本当ですか？
はい、走ってたの覚えてます。走ってたとか、本当に、なんていうんですかね、ちょっとラッチ開かないなみたいな雰囲気だったんですけど、
はい、
手島さんの一言で、バシッとそこが収まったっていうのを、すごい覚えてますね。
まあ、メルカリの当時の取締役会か、VC オブザーバーの人とかも、全員出てた会議は、比較的ちゃんと議論されてましたもんね。
はい。
まあ、すごいやっぱ急成長してるし、議論のアジェンダもあったし、みんなね、前のめりで関わってたんで、まあそういう意味だと、私にとってもいい経験でしたね。
なんか、手島さんの座る位置もちゃんと決まってて。
いや、本当です。そうでしたっけ？
そうでしたっけ？
はい。
はい。
まあそうですね。僕は社外取締役をやらせていただいてたんで、比較的なんかいいところで座らせていただいていました。はい。
慎太郎さんの真横に座ってたような記憶があります。
はい。
はい、
慎太郎さん的にはうまく、なんか困った時には触れるようにしていただいて、はい。
そんな、はい、雰囲気を感じました。
はい。まあそんな、まあお互いね、今思うと黎明期って、投資家としてはお互い黎明期の時期だったかなと思いますけど、そんな金子さんが投資をし始めたのはいつ頃なんですか？
投資をし始めたのか。
多分
2017年とかですかね。
1件目って、なんかどこの会社とか言えるもんですか？
はい、まあ、もともと、やっぱりそもそもうちの創業メンバー、パートナー陣は、自分で会社を見つけてきて、自分で投資をする人たちなので、
うん、
あんまりこう、若手のキャピタリストに、ソーシングをしてほしいとか、起業家を見つけてこいみたいなミッションっていうのは全く与えられてないし、期待もされてない状態だったんで、特にまあそういった活動も別にしてこなかったんですね。
うん、
まあ、自分は自分の持ち場があって、それで結構必死だったっていうのもありますし、
うん、
してこなかったんですけど、まあ、そういった起業家の方々の、まあ、ハードシングス的な相談を受けていく中で、自分のところに紹介でお話が来るようになり、
うん、
で、まあ、相談に乗っている中で、まあ、今、セールスハブっていう会社なんですけど、
はいはいはいはい、
江田さんという起業家がいまして、うん、彼のところに、まあ、出資をすることになったっていうのが、自分のある意味、VC キャリア1社目の投資先だと思います。
それはあれですか？社内をサクッと通せたんですか？それに関しては。
まあ、どんな起業家にこれまで投資してきたかっていうのはもう嫌というほど見てきたんで、
うん、
その契約書の巻き取りの業務とかもやってましたし、
うんうん、
まあ、その後起業家の方と、まあ、文字通り寝食を共にしていて、家も一緒に住んでたりしたので、
うん、
まあ、どんな会社だったらイーストベンチャーズが、まあ、好むかというか、前のめりに投資するかっていうのは分かってたつもりでしたと、
うん、
なのでもうこれは投資先として、まあ、投資委員会通過するだろうなと思って、
うん、
その通りになったっていう感じですかね、当時で言うと。
なるほど、なるほど。
はい、
まあ、でも、金子さんってやっぱり、聞いてみているようで、多分学習濃度が高いんでしょうね。多分なんか、僕もよく社内で言うんですけど、同じことを経験しても、1学習できる人と10学習できる人がいて、
はい、
まあ、なんか、傍観して観察してるようでいても、その間に、今の話聞いても、相当学習のサイクルが回ってたんでしょうね。こういう起業家はいいのかもしれないとか、まあ、自分なりになんか当てをつけながら、
はい、
そのバックオフィスの業務を、うん、ある種前向きに取り組んでた日々って感じだったんでしょうね。その2年間ぐらいっていうのはきっと。
そうですね。まあ、うん、あと、まあ、ちょっとあえてここではタイガさんと呼びますけれども、うん、まあそのイッツベンチャーのファウンダーであるタイガさんの、新規の起業家とのミーティングっていうのは、まあ、その2年間、うん、かなりの数同席をさせてもらっていて、
うん、
まあ、その後、ね、実務やるの自分なんで、うん、その紹介しといた方が楽じゃないですか。
はい、
なんで、まあ、結構同席させてもらってたんですね。
うんうん、
なので、その中で彼が何を発するかとか、どんなコミュニケーションしてるかっていうのは、すごく、まあ、真横で見れたんで、
うん、
学びになったなというところですかね。
なるほど。よくわかります、はい。 まあ、人に歴史ありって、いや、僕はなんか、まあ、改めて聞くと、確かに、金子さんの歴史はそういう歴史だなって、僕もね、なんかある種オーバーラップしてたんで、思うんですけど、ジャフコからイーストベンチャーズに転職したことがあるって、経歴だけ見ると、もうガンガン投資したいから転職をして、もう転職したそばからどんどん投資してたのかなって、多分みんな思ってると思うんですよね。これ聞いてる人も。まあそうじゃなかったってことですね、実態は。
全然違いますね、実態としては。
なるほど、わかりました。前半戦はですね、金子さんの、まあ幼少期からですね、イーストベンチャーズに入って最初に投資するまでの、ことを伺いました。後半はですね、その後、イーストベンチャーズでいろいろ大きい成果を出していかれるわけですけど、まあ、その話とか、まあ、今のイーストベンチャーズの話とか、いろいろ聞いていきたいと思います。じゃあ前半戦、金子さんありがとうございました。
ありがとうございました。